インタビューのコーナーです。本日のお客様は、北の森疑念練習所を主催している三木昇さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
まず一つ目、ちょっとお話伺いたいんですが、三木先生はどちらのご出身でしょうか？
はい、京都生まれです。
あ、京都生まれ。
京都生まれ、奈良育ち、学校が信州で仕事が北海道。
ああ、
なんか。観光地巡りです。
なるほど、じゃあ全国規模ですね。なんか京都出身っていう言葉はあまり感じないですけど。
そんなことはないです。
あ、そうですか。はい、京言葉ってあるんですか、男でも。
そうです、ありますね。
あ、なるほど、うん、
あります、あります。大阪弁とは違いますよ、全然。関西もいろいろ言葉がありますからね。
なるほど、はい。それで、まあ、2つ目のちょっと質問に進みますが、三木先生のプロフィールをインターネットで見てみると、大学で林学を専攻し、北の森疑念練習所を設立したと伺いましたが、そのあたりのお話を聞かせてください。
林学で林業の勉強してたんです、
はい。
それで就職したら北海道に来て、
あ、なるほど。
それでもビラトリにいたんですよね。ビラトリに最初来たのがビラトリだった。
なるほど。
で、飛行機に乗ったのも初めてでね。
あ、なるほど。
それで4月1日でしょ、
はい、
でまだ雪もあって、
あ、なるほど、
これはすごい、すごいところに来ちゃったな。学校はね、700メートル、800メートルの標高が、
はい、
でそこと同じで、東京なんかで桜の花が咲いてるのに、まだ雪があって、
あ、なるほど、
それで、ね、偉いところに来ちゃったな。あ、
でそのビラトリの一番最初の就職先っていうのは場所どこですか？
それはそこの本庁に住んでましたよ。
あ、そうですか。
富士そばの隣に下宿してましたよ。
あ、そうですか。それは全然私は存じ上げてなかった。そうですか。じゃあビラトリはもう古いんですね。
そうなんですよ。なんかね、ご縁があってね、最近よく来るんだけどね、もうアイヌの神様がね、お前こっち来てちょっと手伝いやって言われてると思ってます。
なるほど。じゃあアイヌの神様信じてますか？
はいはい。ちゃんとご挨拶しなくてはと思ってますね。
あ、わかりました、はい。はい。それではですね、この北海道の自然に関わる仕事をまあされてきたわけですが、今一番力を入れてる分野は何でしょうか？その辺をちょっと教えてください。
今いろいろやってるんだけど、
はい、
地球のことをみんな、いや、もうちょっとみんな考えないっていう、まあ、そういうメッセージを出していきたいと思ってますね。
それは地球のことをもっと考えるっていうのはどういう意味を含めてでしょうか？ちょっと
この間地震もありましたよね、
はいはいはい、
だから地震でああいう災害になったっていうことを言ってますけどね、
はい、
でも自然の摂理としてはね、ああいう、あそこはああいう風に崩れながら今の形の山があるわけですよね。
なるほど。
それでああいう風に崩れて谷から土が押し出されてくるから水田ができる広いところがあったわけですよね。
なるほど。
という風なことで、そういう地球、その大地のこと、
はい、うん、
それからまあ災害のことになっちゃうけど、こう津波でもさ、何回も、はい、東北は津波に遭ってるのに、もうもっとよく見極めていればね、あんなに波にさらわれるようなところに住んでないよね。
ああ、そうですよね。確かに東北でいろんな地域被害を受けましたけども、ここのところより下に家を建てちゃいけないっていう、その火があったそうですよね。
いくつもあります。
で、その火を無視して、その記念碑というのが、はい、警告のために。
人間を忘れる生き物ですよね。
で、それを見て、それを無視して下に建てたら、結果的には津波の被害を受けたという事例がいくつも。は
い、いくつもありますよね。なので記録としても、明治から何回もあって、
うん、
でその度にみんなが泣いているわけですよね。まあ、悲惨だったと書いてある。だから、あそこへ行くと、神様なんか神社なんかあんまり壊れてないんですよね。
あ、やっぱりそういう。
もう最初から高いところに建ててんですよ。
ね、
神社はね、1000年以上はもうずっとそこにいることになってるわけだから、うん、流れるようなところにはない。
じゃあ神社が建っているあたりにちゃんと家を建てるか、まあもうちょっと下でもいいけど、
うん、
高台を選ぶべきだ。
なんかそういうね、知恵が働い
って言えばよかったんだけどね、うん、でもそういうことは難しいんですよ、
うん、
だから原発なんかもうまさにそうですよね、
うんうん、
だから防ぎようもないですよね、
いやもう本当に福島原子力発電所のあの1号機が暴走した時、
うん、
実は私の妻の実家は福島県富岡町、
うん、
だから富岡町ですからね、もう避難しなきゃいけない、でもう家も全部壊しちゃったし、
うん、
だからうちの妻の、まあ、私から言うと義理のお母さんなんだけど、うん、去年からうちに身を寄せてんです。
ああそうです
か、うん、あの被災した時も1年近くいて、
うん、
うちの妻の弟のところにいて、
うん、
まだ去年の8月か9月の頭かな、
うん、
来て、だからこっち来てもう1年ちょっとなるんです。
いやあそこ僕も震災で手伝いに行きましたけどね、もう大変なことでしたね。
本当そうです
ね。だからちょっとは知恵を働かせばいいのに、
うんうん、
いや人間ってなかなかできないですよね。うん、
なるほど、
うん、まあだからそういう自然環境、
うん、
そこから、まあ、炭酸ガスの問題もありますけどね、
なるほど、
我々がちょっと生活変えてい、うん、いけば、
うん、
いやそれはこの地球が、地球に住んでる人たち、地球に住んでる生き物たちが全部がこううまいこといくようにしましょうよねっていう、
うんうん、
そういう努力っていうかね、みんなそれにちょっとなんかやらないみたいなことなんですよ。
なるほど。
で今問題はもう殺し合いばっかりしますよね、だから森とかね、そのこの周りのこの大地に生きてる生き物っていうのはね、まあ、それぞれ食う食われるんでね、まあ悲惨といえば悲惨なのかもしれないけど、殺し尽くすとか焼き尽くすとかね、うん、そういうことをしないでちゃんと生きてますよね。
そうですね。
だから多様な中でそれぞれが折り合いながらうまくやってるよねっていう、そういうのをもっと学ばないと。
なるほど。
で世界が平和でないとダメなんですよ。なんかそういうふうなことも、まあ、メッセージを発していきたいと思ってるんですよ。うん、
はい。わかりました。それじゃあ次の質問に進みますけれども、今年の9月6日未明に、厚真町を震源とする震度7という北海道胆振東部地震が発生し、厚真町では金松林が地滑りを起こし、多くの方が亡くなり、現在でも避難所で暮らしている方もいらっしゃいます。厚真町の森林の特徴を教えてください。
うん、森林の特徴っていうのは、それはまあビラトリと変わりないですね。雑木林で、
うん、
それで民有林は、カラマツを植えていてっていうふうなことで、別に変わりはないんですけど、
はい、
まああそこがちょっと違うっていうのは、このビラトリなんかよりも、あの、支笏湖の方の火山に近いから、
はい、
分厚い火山灰層があったんですよね。
なるほど。やっぱりあれですかね、タルマエ山の火山。
タルマエとか支笏湖。
あ、支笏湖もあれ噴火してるんですか？
そうです、そうです。3万年ぐらい前にね。いろんな火山灰が重複してあるんですよ。あの、恵庭もあるし、
あ、恵庭だっけ、
フープ市もあるし、
あ、フープ市だけもある
んですね。はい。まあ、四国が一番古いんだけど、その後、何回も降って、うん、だから分厚い火山灰、要するに岩石じゃないですよね。
あ、
で風化していくと、だんだん柔らかくなって粘土化していく。
うんうんうん、
それから砂が挟まってると、
うん、
その砂なんかは、
はい、
固まってないからね。
はい、
で上にあるその火山灰層なんかが水を含んできて重たくなっちゃうと斜面に乗っかっているその重たい粘土層は揺れちゃうと滑っちゃうよね。それで下の方へ押し寄せる。
はいはい。
うん、ちょっと正確に分かんないんだけど、あの砂火山灰層でサクサクの部分、
うん
のそういう動きやすいところの上の部分が全部下に起こったんじゃないかと思ってます。で、ビラトリなんかもね、見てるところ、本庁の前の猿側の壁が崩れましたよね。
はい、そうですね。
この辺はね、新しいというか、まあ、数百万年とか、あの、そんなに古いものじゃないんだけど、地面の表面からどんどんどんどん風化していくんです。
なるほど。
で、石が柔らかくなってくるでしょ、
はい、
で、中の方は硬い。それから上の柔らかい。そこの境目ぐらいが、 雨が雨から上に切ったってますよね、
はい、
でだんだんだんだん上に乗っかっている木も育ってくる、
はい、
それから雨がどんどん降ると粘土が水を含んでくると重たくなるよね。
あ、なるほど。
重たくなると、
うんうん、
どっかこう、まあ今回地震になったけども、
はい、
そういうのでずるっと行くんですよ。でね、あの山子さんって山林労働者ですよね。でこの地方の山林労働者の人は山の木を切って3年ぐらいしたら木の根が腐ってそれで山が滑るよってそういうね伝承があるんですよ。でここの万路の沢だったっけ、
ああはいはい、あそこお札っていう、
あお札ね、お札の上の方行っても、
うん
うん、山の斜面が随分木植えたところは崩れてるはずですよ。もう今は分かんなくなってるけどね。昔木植えたところはそういうふうになった、うん。それはこの地方の各地にあるんですよ、
うん。
で、そうやって、この地方は山の表面が柔らかくなると滑るという構造になってるんですよ。
うんうん、
そうすると土砂がドサンと落ちる。
うんうん、
土砂がドサンと落ちるとそれが川へ流れてると、
うんうんうん、
そうすると広い河原ができちゃう、
うんうん、なるほど。
で広い河原に昔の人は、うん、そう川すばた、はい、家を植えるとか、
うん、
はい、だから茜とか、
はい、
大根とかそういうのを植えてたっていう、
うんうんうん、
だからこれ猿川、向川、それから静内川の方に愛の人がたくさんいたっていうのは、うん、そういうまあ、崩れやすいとは言わないけど、
うん、
数十年とか、一回で山の表面がこう、滑っちゃうっていう構造を持ってるからだと見てるんですよね。うん、それで、竹城、松浦竹城さんが来た時に、うんうん、もう、ここの人たちは、その、倉庫、分に、2年分ぐらい髭を蓄えてるよねっていうのが、そういう広い河原があったっていうことなんですよね。
なるほど。
で、そういう山が崩れるから、斜面の下に土の溜まったところがあって、
はい、
でそこにカツラが生えていて、それで、オオウバユリとか、いろんな、その、有用な、
はい、
愛の人たちにとって有用な植物が、たくさん生える畑ができちゃうわけですよ。
なるほど。
で、たまにね、
うん、
崩れるから、たまにって、まあ、数十年に一回だけど、うん、それがいいわけ。
なるほど。
そうじゃないとね、笹がどんどんどんどん増えちゃうでしょ。
ああ、なるね。
だから、うん、出費ね、
はい、
特殊がブワッと入ってくると、
はいは
い
は
い、でいろんなものがなくなっていくんですよ。なんかちゃんと新陳代謝している地面があるから、ここでコタンが、
うん、
いろんな繊維植物ね、
うん、
とか、それから食料を山とか沢から取ってくることができたというふうに。そういうなんかね、自然の方から見るとね、なんかうまくできてるなっていうふうに感じるのでね。
なるほど。はい。まあ、厚真町の土砂崩れはですね、9月4日から5日にかけて、台風の接近による暴風雨が影響を与えたのではないかと私は考えてたんですが、その辺は。
うん、だから雨がどんどん降って、もともと柔らかい地面で、その斜面が、水を含んだと。
はい。
粘土の動きやすい表面が水を含んだと。そこでゆさゆさやられると、通常であれば頑張って止まってられるのに、ゆさゆさやられたから、どっかが緩んで、スルッと行っちゃうということだと思うんですよ。でね、あそこのところ、それはね、数百年に一回しか起きないことだと思うんですよ。
なん
で、開拓、はい、本州みたいにね、
うん、
数百年も住んでて、鎌倉時代から住んでるとか、って言うんだったら、それ何回か経験できますよね。
ああ、でも、
800年ぐらい前から住んでるとしたらね。だから山のそばには住むもんじゃないよっていうふうな、そういう伝承みたいなものが生まれて、たはずなのに、
うんうん、
残念ながらまだ宝が百何十年ぐらいしかないから、
うんまあ、そうですよね。
伝承がこう醸し出される前に分かんなかったもんだから、
うんうん、
本州だとまた別のところに暮らしてたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
なるほど。はい。 それではこれで最後の質問になります。FM ピタッシェご出演されたご感想をお聞かせください。
いや、もう10分ぐらいで何を喋ってるのかドキドキしてます。
今までラジオに出演されたことありますか？
ラジオはないですね。テレビの方がやっぱり多いですよね。ええ、
まあラジオはラジオでこう、なんていうの、音だけで。
はい。ラジオって力あると思うんですけど、今度の災害の時だってやっぱりテレビダメだけど、みんなラジオ
聞いてた、ね。そうそう、私もそうでした。
ねえ。
このビラトリも1日半ぐらいは停電でしたからね。ちょうど電池式のラジオを何日か前に電池入れ替えてあったんだよね。その夜寝ながら。
ちょうどよかった。
だからタイミング良くて、それこう入れたらなって。だから助かりました、私も。ラジオ、ね。
もう、これ今日は、おはようございますじゃなくて、いらんからプテーで始まるかなと思ってたんだけど。
まあ、それいらんからプテーはオープニングでやるんです
よ。オープニングでやるん
ですか。このコーナーではいらんからプテーやらない。はい。
はい。はい、どうもありがとうございました。
はい。本日のお客様は、北の森自然練習所を主催している、三木昇さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。